もしよろしかったら質問していただいてお答えできるっていうこともあるかと思うので、ご質問の時間にさせていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、そういう行動的な女性像っていうのが、その、日本に来た後に、描かれた女性像を作る上で、それがちょっと微妙に変わったりとかもあるんですか。日本的な、なんか要素も入ってなんかこう複雑になったとか、そういうことはあり得る。
あり得ると思います。日本を蹴ったことによってすごく変わった部分があると思っていて、でこのヘルントーク の今までの間でも、実は私日本に来る前に藩がマルティニックにいたってもっとすごく重要なんじゃないかと思っていて、でいわゆる西洋人の女性じゃなくってマルティニックのカリブの女性たちっていうのの強さっていうのを学んだのも、すごく重要なポイントなんではないかと思います。だから、まあ、チーターもそうですけれども、ユーマの方もそうなんですけれども、それからあそこで出てくるお手伝いさんの女性たちのような力強いカリブの女性っていうイメージも、もちろん藩の女性像を複雑化するのに役立っているというか、この春の幽霊描いた時はまだマルティニックに行ってないので、まだそれから後にマルティニックの女性たちっていうのを見ることによって豊かになった部分があるし、そこからさらに日本に来て物語の中の女性だけじゃなくて、節さんをはじめとする日本の実際の女性たちに会ったっていうのもすごく重要な意味があると思っています。だから単純にヨーロッパの例えばこのクラリモンドっていう女性だけをずっと追っかけていたわけではないので、そこが複雑になっていたんだろうなっていうのは分かります。一般になんか日本の民話を題材にして怪談を書いたみたいに単純に思われてるんだけれども、実はその源流の中にはヨーロッパの文学があり、でそれからヨーロッパだけじゃなくてそのカリブマルチニクっていう地域の民話の世界がありっていうものも入ってるのがやっぱりファンの面白いところで、せっかくなので日本で読んでらっしゃる皆さんにそこのとこちょっと掘り起こしたいなと思ってるのが私の仕事かなと思ってるんです。はい、
いいですか。
はい、
防弾道路に出てくる男性があまりもなってないというのがありますけどね、仏教と、キリスト教と、もう日本には神道がありますよね、呪いをかけるかけられる、例えば防戦的でかけるとか、その恐ろしさというのが、日本人固有の恐ろしさであって、でそれからどう逃げたらいいか、そのために祈祷してもらうとか、仏教はないですよね、だからそのあたりの考え方の中でいくと、その情けないと言われた武士がどれくらい恐れたのか、その共感が常に日本人ならあると思うんですよね。それが理解できない部分ではないかなと思うんですよ、日本人とまた違う、そのところが一番分かれ道かなと思うんですけどね。
そうですね、この話の中では割とこの友達と演劇を見た後で話してる話は単純化しているので、こんな卑怯者だと思うって言った自分に対して、まあ自分日本人の方の目から見てもやっぱり卑怯な男だと思うって言いながら、少しちょっと日本人の側から見ると救うようなことも言ってるんですけれども、ここの部分はおっしゃる通りだと思います。で藩を研究する人の悪いところは、藩は何でも分かっていて何でも知っていて神道にも深い理解があったって言われるんですけれども、ひょっとしたらそうでもないのかもしれない。やっぱりヨーロッパ人としてものを見ていた部分もあると思うので、日本人がその呪いを怖いと思うような怖さっていうものを藩は実体験として感じていなかった可能性っていうのはあると思います。だから新三郎がどれほど怖いと思ったかっていうのを共感できなかったのかもしれないっていうところに立ち戻るべきだと私は思いますけど、でもね、なんとなく藩万能でしたって言わないと藩研究やっててなんかちょっと怒られそうなところがあるんですよね。なのででも本当はそれすごい大事なことだと思いますよ。どのくらい何をどう分かっているのか。でだから藩が書いたこれ牡丹道論にしてもですね、別に日本人のために書いたわけじゃないので、みんな共感してくださいとかいうことで書いてるんじゃなくて、また元に戻っちゃいますけれども、アメリカとか英語で読む英語圏の人々に向かって藩は紹介して書いているわけなんです。逆に言うと多分藩の考え方から言うと、欧米人が分かるようなことじゃないと書けないと思ったんです、すごい変わったことだから外国異国趣味を満足はさせるんだけれども、全く理解の他のことを書いても多分みんなに受け入れられないっていうか分からないだろうと 思ったっていう部分はあると思います
、ね、恐れ日本の感じる恐れとか、うん、そういったものに対してやったらその前段部分で、うん、そういうような逸話とか、うん、いろんなものを説明しないと、うん、そこへ行けませんよね、
う
ん、
そうです
そうすると本当にそのまた物語が面白くなるかどうか別ですからね、うん、まだエッセイとかあんなあたりで書くんやったら別ですけど、うん、でもそれとセットにならないと本当は日本に受けはしませんけれど、うん、言われているようにそれをなしでもこう怖さとかそのあたり共通体験できるようなものを柱として物語を書けばその日本でもこういう話があるんだろうという、うん、広げられるというか、うん、理解してもらえると分かる。
そうですね。で根底的にはキリスト教と仏教の違いみたいな、それから日本の神道はまた別の考え方をするしみたいなところもあるのかもしれないし、ハン自身もエッセイを通してそういうことについてはいくつも書いてはいるので、そんなに単純に思っていたわけではないだろうとは思いますけれども、でもやっぱりあの西洋人に向けて書いたものだっていうことは多分忘れてはならないんだと。だから私たちがそれを読み直すとまた批判的に読めていいんだと思うんですよね。でもね、気をつけないといけないのはやっぱりあのアメリカ人もヨーロッパ人も版を通して日本を見ていたっていう時代が結構あるので、あこういうもんだって思っていた人々が多いと思います。ボタン道路もすごい早い時期に紹介してるので、この時に読んだ人はほうこういう物語があるのかみたいな感じで思ったんだろうなと思うんですけど、これは物語として書いてるんじゃなくて、お芝居のあらすじを書いてるみたいなんですけど、
この物語自体の元ネタというのは中国の作品ですからね、それを、
はいはい、
それを、うん、あの落語家がまず、うん、ということになりますね。
でこれを準備しながらちょっと思ったんですけども、実はハンは日本に興味を持つ前のアメリカの早い時期には中国怪談集っていうのも発表してますし、中国の怪談っていうのも本に書いていて、で実はその時代の中国の怪談っていうのはやっぱりフランス語の中国の怪談を書いた本から、層を得てるみたいなんです。なので中国ストレートに来てないんですよね、実はあの中国語読めなかったですし、でそこもちょっと解明しないといけないなっていうのをちょっと思いました。おそらくね、中国にある似たような話もあったからボタン道路に興味持ったんだろうと思われるので、
あの中国の、まあ、三寒章とかいろいろありますけど、うん、怖い物語の中ではあの風習とかいうんで、結婚もせずこう暮らした男女をあの死んでから一緒にさせるという、
うんうんうんうん、
それをこう船に乗って長旅で、うん、あのこう葬るために故郷に連れて帰るみたいな物語なんか見ると、まあ、あのこう悲しくもありで思いやりもあり、その反面その死者とずっと動くという怖さみたいなのを感じたと思いますけどね。
そうなんです。で今日はちょっとあのゴーチェの方に行ってしまったのでギリシャ詩歌集の世界から遠ざかっちゃったんですけれども、やっぱりギリシャっていうのは東洋と西洋の中間にあるようなところがあって、死生観とか死者に対する思いとかいうのがヨーロッパそのものじゃないんですよね、やっぱり。だからちょっと今の話とつながってくるようなものがあるので、ハンの中でも揺れてる部分があって、完全西洋人じゃないっていうか、ギリシャ詩歌集とかそれから、ルバイアートとかに惹かれるっていうのは別に血筋がどうのこうのっていう意味じゃなくて、ハンの持ってる死生観っていうのの中にその完全西洋的なものしか持ってないっていう感じともまた違うのかなっていう部分を感じさせます。でテオフィル・ゴーチェ自身もあの実はさっきドイツの影響の話をしましたけれども、あの中国日本についてもすごく関心があって、で娘のジュリット・ゴーチェには幼い頃から中国語を習わせていて、で日本人とも親交があって、ジュディット・ゴーチェがやがてあのトンボ集っていう聖霊集を書くのはテオフィル・ゴーチェが西園寺金持ちとあのつながっていて、父親のところに出入りしてた西園寺金持ちからいろんなことを教わったっていうふうに言われているので、やっぱりテオフィル・ゴーチェ自身の中にもあのヨーロッパ的なものを超えていくようなものも興味はあったと思うんですけども、でも実際に日本に来ていないのでこうやって出てくる作品っていうものはヨーロッパ的なものの範疇に収まってるのかなっていう、キリスト教的な範疇に収まってるのかなと思います。でもやっぱりちょっとゴーチェ巨人なので、ちゃんとやらないとハンのゴーチェ理解みたいなところに行けないかなっていう感じがしています。
そうなるとちょっと私には理解しがたいものがあるんですが、というよりも全然読んでないとかそういうような意味で、
うん、
でも今回もですけど、うん、先生の話聞くとすごく広がりがあって、うん、こう 何か次のものをまたそれ読んでみたいなという気持ちになりますね、う
ん、あのぜひあの恋する子女読んでいただければと、うん、とりあえずあの日本語で読んできていただければ、あの対照してちょっと解説っていうのをこの進歩でやりたいと思っているので、まあ反訳でこうなっていた、芥川でこうなっていてっていう、こう3つ対照させたいと思っているので、あの日本語でまず読んできていただければと思います。あの簡単に言っちゃうと単なる独身男の妄想っていう話だって言われちゃうんです。そんな簡単に言っていいのかっていうのもありますので、すいません。それであの時間なので、次回ですね、まあ、1月に最後のまとめで女性像をいろいろお話ししたことになったので、それをおさらいしたいということがあるのと、あと12月15日にシンポジウムをやりますというお話と、ありがとうございました。